ではこれから聖書朗読いたします。今日はマタイの福音書の5章1節から10節になっております。教会備え付けの聖書では5ページになります。新約5ページですね。お読みいたします。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しいものは幸いです。その人は慰めるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に植え替えているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御子にはその人のものだからです。アーメン。ではこれから島さんから幸いな人としてメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。本日もまたニューヨーク日本語協会でメッセージを分かち合う機会を与えられて本当に感謝でございます。本日のタイトルは幸いな人です。今読まれました箇所はですね、八福っていうふうに呼ばれるそうです。これこれの人は幸いであると8つの幸いな人をイエス様が宣言されたところなんですね。一般に幸いとか幸せっていうとどんな心の状態でしょうか。健康であること、そんなにお金持ちでないけどそこそこ暮らしていけること、家族がいること、仕事があること、もしくは人生で何か自分の好きなことを達成しているけど、そういう時幸せって感じるんじゃないでしょうか。しかしここの聖書でいうこの幸せと違ってですね、私たちが普段生活の中で幸せだなって思うのは状況とか環境で変わっちゃうんですよ。状況とか環境が変わるともはやなんだか辛いなとか言ってこう急に幸せじゃなくなっちゃうんですよね。私なんか単純な人間ですから、至福な時っていうふうに感じる時はですね、美味しいものを食べてる時ですね、もうその顔を友達が見て幸せそうだねとか言われちゃって、あと私は一日疲れた一日が終わってお布団っていうかベッドに入る時ですね、今日はこれからもう寝れるとか思う時超至福とか思っちゃったりするんですけど、まるでなんか色気がない動物みたいなんですけど本当にそういう感情とか状況でね、幸せだって感じますよね。でもこの聖書では幸いだっていうここではですね、英語ではブレスト祝福されたっていうふうにも訳されているんですけど、もっと深い意味の幸いで、内側が満ち足りている状態、心の深いところが、あと霊的なスピリチュアルな繁栄の状態を示してて、そうするとですね、この世の中とはちょっと逆説的な内容である部分があるんですね。ですから解釈が必要なんです。なぜならイエス様の神の国っていうのはこの世にはないんですよ。で本日は私たちがさっき子供に言いましたように、この世に生きている間も神の国を心に持てるって説明したんですけども、どのように神の国に入り、そしてその神の国でどのようにこう内側が成長していくかっていうものを具体的に学んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。 今日もこうして日曜日、一人一人が、1週間の忙しい、疲れた中、あなたを賛美礼拝するために集められたことを、あなたの御言葉を聞きたいと思って集められたことを感謝いたします。今日はイエス様の、話された幸いの人の、ことを学びます。内容はもしかしたら硬い食物で消化しにくい、理解しにくい内容かもしれません。どうか聖霊が、その理解を助けてください。そして私たち、理解して聞いたことを日常生活の中で思い出して適用できるまでいけますように、聖霊が導いてください。語るこの者の口をも清めてください。感謝してイエス様の御名で御前に下げます。アーメン。ですね、まずちょっとこの今日読まれたマタイの5章、ここに入るそのちょっと文脈なんですけれども、4章でですね、イエス様が、30歳まで、大工をされててですね、30歳の時から、宣教を始めたんですけれども、その始めた時の第一声がですね、4章の17節にありますように、この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとありますように、イエス様の教えは神の国についてよく例えを用いてもありまして話されてましたね。神の国はもちろん天国のことも意味しますけれども、一方でイエス様は、ルカの福音書17章の21節でこうおっしゃってるんですよね。神の国は私たちのただ中にある。これはどういう意味かというと、国っていうとですね、普通、アメリカとか日本とか地域とか領土的なことを指しますよね。それと同時に国っていうのは統治される範囲を示すんですよ。つまりそのイエス様を信じる者はその人の心が神様に統治されている、支配されている状態にある、そういう方は、神の国が心の中にあるっていう、そういう意味なんですね。また信じると聖霊が内側に与えられますから、パウロは私たちの体が聖霊が住まわれる神の神殿でもあると言ってますけれども、つまりですね、人の心が神様によって統治されていれば神の国はその人の心の中にあるわけです。ある意味ですから、この地上にいる時から神の国に入れて神の国の国民となれるわけですね。そこで今日のこの8つの幸いっていうのはですね、何を書いてあるかと言いますと、この神の国を心に持つ人々の性質、キャラクタリスティックを話していらっしゃるんです、イエス様。つまりですね、まずどのようにまず神の国に入って、つまりイエス様の弟子として神の恵みによって内側の性質が徐々に変えられていって、弟子として成熟していきたいというプロセスなんです。これ全部ぶつ切りにして考えちゃうとものではなくて、これ順番があるんですよ。で、それプロセスになってどのように神の国の国民として性質が変わっていくかっていう、それで8つ目に行くというそういう文脈なんですね。イエス様の生涯の映画とか見られたことあると思うんですけども、あれを見るとですね、ちょっと聖書に書いてあることと違って、イエス様がこの、いわゆる三条の水訓って言われるところ、群衆に話しているかのようにシーンがあると思うんですけど、あれは違いますよね。イエス様は群衆にじゃなくて、一節にあるように弟子たちに話してるんです。で、群衆に話すときっていうのは例えを用いて話してるんですよ。なぜかっていうと理解できないから、群衆は。で、弟子たちだってもちろん 100% 理解できないんですけれども、弟子たちっていうのはイエス様の宣教を手伝うために実際ペアになって送り出されてますから、いろんな町に。やっぱり真理を教えられて、理解しなくても教えられてたんですね、イエス様は。だからここの5章の内容っていうのは群衆に話してるんじゃなくて、イエス様に従おうっていう信じる人に向けてのメッセージなんです。で、まず1つ目、心の貧しいものは幸いである。全てはここから始まるんですよ。 心が貧しいっていうふうに自覚した人が神の国に入れるということです。これはどういう意味でしょうか。経済的に貧しいことはもちろん意味はしませんし、言語では poor in spirit、 霊の乞食って意味なんですって。霊的な倒産、倒産ですよ。それってどういう意味かっていうと、もっと詳しく説明させていただきますと、まあ普通私たちは、まあ自分の内側の性質とか進化を図るときに人と比較しますよね。あの人に比べれば自分はちょっとマシかなとか、あの人にはちょっと到底及ばないなとか。でも結局人間同士の比較っていうのはピンキリだし、相対的だし、基準も違いますし、人との比較では本当の自分っていうのは見えてきませんよね。しかし私たちがイエス・キリストに出会い、キリストの光に照らして自分を見ると、自分がどんなに心が貧しいか分かるんです。キリストの光で見ると自分は心が倒産状態、つまりもう負い目や償うことができないたくさんの罪があることを自覚するに至ります。旧約聖書の預言者のイザヤさんは幻でですね、人となる前のイエス様を見たときに、6章の5節に書いてありますけど、幻で見たんですよ、イエス様をキリスト。そうすると、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、といったように、自分がどんなに汚れているかが見えてしまうんです。その実際見ると、また十二弟子のペテロもですね、最初にイエス様に弟子としてスカウトされた時に、自分が罪深いって分かって、ルカの5章の8節に書いてありますけど、これを見てシモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです、というようにですね、誰でも本当にイエス様に出会うと本当の自分が見えてきて、例えば虚勢張ってきた自分とか自己憐憫の自分もあるかもしれないし、そういう自分をごまかして生きてきたとしたら、それがバレてしまうんですね。よって、これが逆説的なんですけど、心の貧しい人はなぜ幸いなのかというと、本当の自分を見てイエス様のもとに行って真理を発見し、イエス様に助けを求めることができるから幸いなんです。つまりですね、イエス様に対してバレたこととか恥ずかしいと思う必要はないし、イエス様は誰でもそのままの状態で来るものを拒ない方なんです。マタイの11章の28節から30にあるように、誰でも疲れているもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい、私は柔和でひりくだっているから私から学びなさい、そうすれば平安が与えられるって言っているようにですね、イエス様のまず元に行って、そしてその弟子となって学んでいくっていうプロセスが想定されていってるんですよね。学びなさいっておっしゃってますから、だからそのままの自分で行っていいわけです。でイエス様を信じて救われると、神の子供として神の国に入り、天国を受け継ぐことができるんですけど、 できますということの意味なんですね。逆に自分はイケてる、結構イケてる、心が豊かだっていうふうに思ってらっしゃる人っていうのは、自己満足っていうか、本当の自分とか自己像を知らずにいて、イエス様に助けを求めない。そうしますと神の国はその人たちのものにはならないんです。ですから本当に心が貧しいっていうのはイエス様に求めることができるんで幸いなんですね。で、次なるステップは、悲しむものは幸いです。つまり今の文脈で自分がいかに罪深いか、心が貧しいかっていうことが分かるとですね、悲しくなるんですよ。うわー、情けないって。そして悲しくて落ち込むわけですけれども、皆さん、告白っていう言葉があるじゃないですか。よく罪の告白、告白っていう言葉はですね、聖書的な意味はですね、神が見るように見るっていう意味なんですって。 つまり罪の告白っていうのは、神が神から見て罪だっていうものを神様の前に言い表すっていう意味なんですね。ですから神の基準で自分は正しくないと認めたとき、神は砕かれた心を私たちに与えられます。ダビデは詩編の51章の17節で、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと書いているようにですね、真に自分が神の前に悪かったと認め、悔い改めるとき悲しみを伴いますが、悔い改めればもちろんその罪は許されますよね。ですから悲しむ人は幸いです。その人は慰めを与えられるからっていう意味は、その罪が許されるから慰められるんですよ。そうじゃないですか。でまた同時にですね、聖霊っていうのはヨハネの福音書に書いてありますけど、別名慰め主、慰めてくださる方なんですよね。だからその悲しくなるっていうことは幸いなんです。だって罪が許されて責められることがなくて慰められるんですから。で次なるステップは、柔和なものは幸い。心が貧しいと分かって、自分にとってイエス様が必要だって分かって、悔い改めて悲しんで、罪が許されて慰めると、こう来ましたね。するとその人は柔和な心に変えられていきます。でもこの柔和っていう意味はどういう意味でしょうか。普通の意味は穏やかとか優しいとか、そういう意味なんですけど、聖書でこの意味はもっと意味がありまして、神に対する従順を意味するんですね。これは例えるとですね、馬あるじゃないですか。馬っていうのはバグっていうか、バグがつけられて、こう何ですか、バグとかこう手綱ですね、あれをつけないと乗れないですよね、人間は。ラバの状態っていうのは馬に力があっても使い物になりませんよね。でそれはつまり、例えで言うと、馬はやっぱりバグとか手綱がでコントロールされてればすごい力を発揮するんですよね。でももしラバでやって何もつけてなかったら、アウトオブコントロールですよ。このように聖書で柔和な人っていう意味はですね、その人の力が神にコントロールされている状態のことを言います。ある人がクリスチャンのことをこう批判したんですよね。いつも神の導き、神様神様とか言って、自分というものがないじゃない、なんか弱々しいわよねっていうふうに実際私言われたんですよ。いつもなんか神様神様とか言ってるしとか、もしかしたらこの世的には弱々しいっていうふうに見下されるかもしれません。しかしでもイエス様を本当に信じてですね、霊的に貧しいという人は決して自分の意思がないわけではなくし、盲目的に従ってるわけじゃないんですよ。自発的に自分のプライドとか自分のやりたいことを横に置いておいて、キリストの方法に従いたいっていう自発的に望む、それが柔和なんですね。イエス様に出会って光の中で自分の通し段を見ると、自分のこだわりとかプライドが崩されていくんです。それは単なる自己卑下ではなくて、キリストの従うために従順になれる、神に委ねて自分のすべきことをしていくっていう性質を示します。するとその人は地を受け継ぐって書いてあります。これは土地を相続するっていう意味ではなくてですね、神様が与えようとしておられる祝福を受け取れるっていう意味なんです。創世記で信仰の父と呼ばれるアブラハムの話で、アブラハムが最初に神様から呼ばれた時に、あなたの生まれ故郷父の家を出て私が示す地に行きなさいって言われたじゃないですか。で彼は従ってカナンの地にやってきました。でその後何度も何度もイエス神様アブラハムにいろいろおっしゃりますけれども、あなたの子孫にこの地を与えるっていう約束をアブラハムに与えるんですね。で地を受け継ぐっていうことは、その祝福されるっていう神様の約束の実現なんです。 つまりすでに用意してくださっている祝福を自分のものとして受け取ること、やっぱり自分のものとして受け取ることを地を受け継ぐっていう意味をここでは述べられているそうです。で次に4つ目、さらなるプロセスに行くとですね、義に飢え渇く人は幸い。義って何でしょうか。まあ、正しさですよね。神の光とか神の基準で自分を見ると、自分の中で正しいとか義っていうのを思ってた自分なりの正しさとかがいかにもなんか小さな情けない頼りないものだっていうふうに自覚せざるを得ないんですね。自分の良心さえも必ずしも良いとは限らないと分かる。自分の中には神を喜ばせるような良いものがないなって発見して、だけど神の義だけがやっぱり正しいんだなって結論付けるようになります。するとですね、このプロセスでこの3つを来ると、新しい植え替けが心に作られるんです。新しい植え替け、渇望っていうんですか。皆さんはイエス様を信じる前はどういうことに何かに渇望して生きていらっしゃいましたでしょうか。何が、まあ、情熱とまでいかなくてもですね、まあ、何かあなたをこう動機づけて生きるためにこう突き動かしてきたようなものが、まあ例えば、まあ、ある人にとっては、まあ、仕事だったり、ある人にとってはボランティア活動、人のために良いことをする、まあ、あとは漠然と幸せになりたいなっていう、そういう植え替き、そういうものを持っていらしたでしょうか。しかしですね、イエス様を信じて歩み始めると、自分の正しさとかこの世の価値観とかの正義ではなくて、神の義に対する植え替きが作られてくるんですね。そして神の義があなたを、人生を突き動かす原動力、心の動機に徐々になっていくんです。イザヤ書の64章の6節でイザヤはこう言ってるんですよね。人間が思ってる正しさ、64章の6節、自分の正しいと思っていた行いは神の目から見たら汚いボロ切れのようなものだ。なんかすごい、随分ひどい表現ですけれども、フィルシーラグっていうふうに英語で、汚いボロ切れのようなもの、私たちが思っている正しさっていうのは、それぐらい神の正しさっていうのは基準が高いわけですよね。でもそれを知った人は、神の義を理想としてそれを追い求めていくようになるんで、結局それで満たされるようになるんですね。で次の5つ目のプロセスは、憐れみ深いものは幸いです。神様ご自身の性質は憐れみ深く情け深い方ですよね。つまりやっぱりこうやって成長をして内側が少しずつ変えられていくと、イエス様の性質、神様の性質のように変えられていくんですよね。憐れみ深い性質に変えられていく。具体的に憐れみっていうのは、人を許し裁かない態度です。イエス様はこの後のマタイの7章の1節で、裁いてはいけません、裁かれないためですっておっしゃってますように、私たちは自分のことは棚に上げてですね、他者を裁いて、まあ、批判しがちですよね。本当に私もそういうところがあるんですけど、未だにで気がついて足をすいませんと思うんですけども、自分のことはもうね、すっかり忘れて、あの人はあだわとか言って思っちゃうわけですよね。でつまり私は以前の自分がどういうものだったか、それがキリストの十字架の犠牲で許されて、罪を帳消しにしてもらってですね、憐れんでいただいたってことをすぐ忘れちゃうんですよ。すぐ忘れてですね、人を裁いてしまう。でもこれもグッドニュースは、徐々に自分も他者に対して、自分が憐れんでもらったんだか、憐れむっていうか、やっぱり裁かない態度に変えられていく。すると結局自分自身が憐れみを受けるっていう、だから幸いだっていう約束です。で次は6個目、すごい順番、すごい勢いで来ましたけど6個目次は心が清いものは幸いです。私たちの行動の指針とか考えとか、何か いう青写真みたいのは心ですよね。で、神様は心の内側を探られるんですね。ダビデは詩編の139編23節で、神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと書いてます。私たち自身では清い心は作り出せませんよね。清い心は聖霊によって作られます。また第一ヨハネの手紙一章の9節でヨハネはこう書いてるんですよね。神は真実で正しい方ですから、私たちが悔い改めればその罪を許し、すべてその心を清め、すべての悪から清めてくれるというふうに書いてあります。つまりだから悔い改めるってことはで心は清められていくんですよね。イギリスとかアメリカでですね、大リバイバルって言ってすごく多くの人を救いに導くそのメッセージをする牧師とか伝道師っていうのは日に何度も悔い改めてるそうです。本当ちっちゃいことでも足をすいませんって本気で、やっぱなんていうんですか、つまりですね、以前はそんな別に何が悪いのみたいなことでも、だんだんだんだん心が清められていくから敏感になっていくんですよ。で、あ、これもなんか神の前には正しくないな、今言ったことはやっぱり良くなかったな、主よすいませんって悔い改めるように変えて いくわけですよね。そうすると神を徐々に見始めることができるんです。つまり罪で覆われている心では神を見ることができないんですよね。神を見るっていうのは、今この世で実際神様の姿をバーンって見るっていう意味よりも、神ご自身の性質とか力を私たちが自分の人生生活の中で体験していくことを意味するでしょう。まあもちろんこれは本当に一生かかることですよね。清められていくっていうのは。でも自分がやっぱり清くないっていう自覚のもとに、やっぱりダビデが詩で書いてるように、もっともっと清めてくださいって求めて、そしてその生活のいろんな場面で神様が一緒にいてくださるっていうことをやっぱり見たいなって私も求めております。そうすると他者に対しても双心がない、誠実、裏表がない、嘘をつけなくなるように自動的にやっぱりなりますよね。神に対して誠実だったら人に対してもそうなりますよね。7番目、次は平和を作るものは幸いです。こっからですね、次のステップ、伝道活動に入るんですね。つまり自分だけのことでなくて他の人の人生に関わっていく段階になるんです。平和を作る人っていうのは、私が学んだあれですと4つのカテゴリーがあるんですけど、まずは大前提は神との平和がある人ですよね。で、神様と平和を和解ができるようになったはイエス・キリストによって与えられたというふうに書いてありますけれども、まず神様との平和が あるのが前提として、で2番目には、今度はじゃあ他の人が神様との平和を持てるように助ける、つまり伝道もピースメーカーなんですよ。で3つ目は、今度はその私自身、皆さん自身が他の人と平和な状態にいる。イエス様はマタイ18章で、供え物を捧げる前にまず兄弟と喧嘩してたら和解してから戻ってきなさいって言われたようにですね、やっぱり私自身が他者との戦争状態では困るんですね。もちろんですね、こちらが平和的にしようとしても相手が攻撃してくるっていうか、相手が全然、私が全然知らなかったのに実は陰でなんかひどいわとか言ってなんか怒ってたりとか、そこまでは分からないですよ。だからそこまでは分からないですけれども、パウロはローマ書の12章18節で書いてるように、すべての人とできる限り平和を保つようにしなさいって書いているように、やっぱりそれをやっぱり祈って求めるしかないと思うんですよね。 自分がわからないところで相手は自分に対して攻撃的に思ってる場合もあるんで、もうそれはもう祈って和解ができるように、で結構こういうふうにやっぱり平和をこう求めて保とうというふうになって変えられていくとですね、神の子と呼ばれるって書いてあります。これは神ご自身が平和の神だから、私たちがその子供だから神の子と呼ばれるわけです。こんなね、私たちがイエス様のおかげでですね、本当に神の子供っていうふうに周りからは呼ばれる、それは本当に幸いなことじゃないでしょうか。で最後にですね、これら7つのこう性質が徐々に作られてプロセスへ来て、まあこういう人がですね身近にいたら、皆さんの周り、職場、家庭、学校にいたらですね、周りの人たちは素晴らしい、あの人は経験だなって褒めるでしょうか。まあある人はですね、あの人クリスチャンって言ったけどなんか普通の人と違うなって好意的に受け取って、結局その人あとでこの5章の13節から16節に書いてありますけど、世の光、世の塩というふうにキリストを表せるということはあるんですよ。そういうふうになりたいと思うんですけど、そういうふうに好意的に取ってくれる人もいれば、皆がそうではないですよね。こういう真面目な人がいたらですね、居心地悪く感じる人がいるんです。例えば、まあ、職場の人と付き合いでお酒を飲みに行ってね、大体まあ、そうするとなんか卑猥な悪いジョークとかをポロって言った時に、以前の自分だったらヘラヘラって笑ってましたよ。でももう今は笑えませんね、それは。笑わない。付き合いが悪い。バカがつくほど真面目。と来ると、なんかうざいんですよ、そういう人。楽しくないんですよ、そういう人と一緒にいると。私も前教会に行ってる時ですね、まだイエス様をちゃんと信じてない時、やっぱりその教会に行くとなんかこう今私が言ってるようなことを言う人がいるとなんかうざいんですよ。なんかこの人ちょっと、ね、熱心すぎるわとかもう裁かないでよとか思っちゃったりとかして、なんかこう居心地が悪いんですよね。結局ですね、まあ、この世的にこう影響されてしまって、内側の成長がちょっと止まってしまっている状態っていうか、まあそういう、まあプロセスですから、急にはならないですよ。やっぱプロセスで時間がかかりますし。でも大体ですね、サタンがターゲットにするのは、この世に影響を及ぼしそうとしているそういうクリスチャンを、この世の人を使って迫害するんですね。つまり霊的な、まあ嫌がらせというか戦いですよね。まあここでですね、いや自分はどうせこの世的なクリスチャンだっていうふうに、まあまあもし思われた人が、以前の私みたいに思われた方がいたらですね、開き直らずにですね、まあ素直に、なんで今まだ自分はこの世の人とあんまり変わらない考え方行動をしているのかなって、ご自分をですねの心を神の光に照らし出して見てください。そうするときっと悔い改めに導かれて、で今日 の, 流れでいくと、悔い改めると悲しくなりますよ。でも悲しいけれども、罪が許されて、今まで話したように慰められて、柔和に変えられて、清い心に変えられていくわけですから、神の光っていうのは眩しいんですよ。確かにもう眩しくて避けたくなる。でも一回その光になれると、見えないものが見えてくる、見えるようになる。神様は私たちを責めるために罪を示すわけじゃないんです。許すためなんです。そのためにキリストの十字架がある。自分のそのために、弱さのために十字架があるんだというのをやっぱり思い出したいと思うんですね。で結局ですね、この8つ目の幸い、義のために迫害されたものはっていうのは、もちろんこの義っていうのは自分の義ではなくて神の義のためですよね。何か自分が何か悪いことをして迫害されるとか、自分がなんかヘンテコリンっていうかちょっと変な人で煙たがられるとか、そういうことで迫害されるっていう意味ではないんです、もちろん。 あくまでもキリストのために迫害されるものが幸いという文脈ですよね。私はある方がですね、クリスチャンであることを会社で隠されていたと。その理由は他の職員が自分がクリスチャンなんだよって職場に言ったら、そこの部署でたまたまなんか嫌がらせを受けたそうなんですよ。嫌がらせっていうか、まあ、なんていうのかな、いじめまでいかなくても。で、それを見て、絶対自分は言わない。ああ、なりたくないわ、とか思ったってふうに、聞きました。確かに、職場で、その、信仰のゆえに、もしいじめとか、意地悪されたり、不条理に取り扱われたら、本当に本人は辛いですよね。辞めたくなるでしょうし、反抗したくなると思います。でも、ここに励ましがあるんですよ。天の御国はその人たちのものだから。そして5章の11節12節では、地上で受けた苦しみの迫害の辛かった分だけ、天国での報いが大きいって書いてあるんですよね。これはすごい、辛い目にあった人にとっては励ましだと思うんです。もちろんだからといってですね、救い自体はその人の地上での行いとか迫害を回避したからとか別に取り消しになるわけじゃないですよね。あくまでも信じることによってキリストを、信じ続ければ救われて天国に行けますけれども、ここでの報いっていうのは天国でのことであって、天国では地上でその人がやった行いに応じてリワードがあるって書いてあります。そのリワードが人によって違う。でも天で与えられる新しい体っていうのはもう人と比較しないんですよ。あの人は報いが大きくていいな、自分はこんなちっちゃいなとか、もうそういう心がない罪の状態だから、本当にみんなが喜べるんですよ。そのリワードが違くてもいいですね、こういうのね。結局迫害が起こるっていうのが、クリスチャンが神の正しさとか善を求めてるのに対して、やっぱりキリストのことを知らない人がやっぱりどうしても悪に影響されてしまうから起こる現象ですよね。この8つの幸い、今までちょっとざーっとこう話したんですけれども、つまり天の国を受け継ぐ人、キリストの、弟子ですよね。弟子として弟子の性質として説明されていますけれども、でこの後でさっきの地の塩とか世の光とか、つまりその弟子となると今度は内側がキリストのような性質に変えられて、周りの人に外側へ影響していくようになるんだよというふうにイエス様は続けて話されているんですが、ちょっとここまで読むとですね、私は個人的にいやちょっとこの性質いいここも自分にないんじゃないかなっていうぐらい、ちょっと無理かなって心が貧しいなっていう自覚はあるんですけど、柔和とか哀れみ深いとか全然できてないじゃんって言って、自分を見ると未だに落ち込むんですね。でもやっぱりこれが霊的に幸いな状態だ、あるべき姿だっていうことを知っておくことは大切だと思うんです。大切ですよ。だって目標をこういうふうにキリストのような性質に変えられたいっていう目標を具体的に知らずにして、自分の力でいいクリスチャンになろうとか、頑張って生きようって生きるのは辛いことじゃないでしょうか。私たちの責任は、キリストについていこうという、その決意なんですよね。意思、態度。そしてできないけど、自分の力はできないけど助けてくださいっていう、そこだけなんですよ。私の責任は自分の力でこれらの性質が作られるに頑張る必要はない、できないですし、聖霊が徐々にこのプロセスを経て内側を変えてくださるっていう約束があるので、それが本当に幸いですよね。じゃなかったらちょっと無理ですよ、こんな高い基準で。来週はイースターですけれども、やっぱりイースター、つまり復活っていうのは、イエス様が復活されたこと、もちろんそれがもう福音の中でイエス様が苦しまれて 十字架で死なれて三日目によみがえるって、これはもうあの福音で一番大切なことだってパウロも言ってますけれども、イエス様の復活っていうのは私たちの今生きている日常生活にも関係あるわけです。私たちはその復活、イエス様が神様の力によって復活されたと同じ力でですね、同じすごい力で私たちも生きているうちにキリストを信じて新しく歩んでいこうって、幸いである状態、霊的に本当に喜んで、あの状況に左右されなくて、あの生きていこうっていう、でそしてさらに行くとキリストをこの世に表していくっていうふうに変えられていく神の力を復活の力って言うんですね。すごい力なんですよ。私たちの責任はその力に求めること、委ねることですよね。決めること。自分を見るとやっぱり落ち込みますよ。本当にあの全然ダメダメクリスチャンだなって、変わってないな、またやっちゃったって。でも自分を見ると落ち込むけど、キリストに目を向けると、フォーカスすると、キリストを見上げると復活の力に期待できるんですね。信仰っていう感じありますよね。あれいいなと思うのは、信じて仰ぐって書いてあるじゃないですか。信じて下を向くんじゃなくて仰ぐんですよ、神を。やっぱり本当にフェイス、まあね、英語ではフェイスだけど、私はもう日本語のこの信仰っていいなと思うんですけど、やっぱり神を見上げて、自分ではなくて神を見上げて、神に期待して、あの神の国がの性質が、幸いとなる性質が徐々に時間かかっても作られることを期待しようって。でそしてある時はもしかしたら、あの神様を信じている信仰の上にちょっと嫌なことを、嫌な目に遭うかもしれない、でも天では報いがあるんだっていうふうに期待できる。で主に本当にこれをあのより頼みたい、より頼みたいと思うんですよね。やっぱりこの世と同じようにしてたら迫害もないし性質も変わらない。やっぱりあの妥協しない態度を取ろうってまず決めて、主にできないけど従っていこう、弟子の性質に変えられるように互いにやっぱり祈って励まし合おうっていうふうに、あの、まあ、今週もまた歩んでいければと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。来週はイースターですけれども、今 あなたが復活されて天で私たちを見守っていてくださり、私たちの祈りを父なる神様に取りなしてくださっていることを感謝いたします。そしてまた聖霊という、神の霊を信じる者に送ってくださって、本当にこの地上での歩みはこの肉の体を着ている限り本当に、辛いことが多いし、あなたの、基準に沿って生きていけるような、そのような、ことができない、まだまだ自分というものが心の王座に座っている状態で、失敗もあります。でも本当に励ましは、あなたを信じると決めて従うと決めていくときに、心が貧しい状態で始まって、本当にあなたが助けてくださって変えてくださるというこの約束が、書かれていることを感謝いたします。どうか私たち、この地上においても心に神の国を持ち続け、神の国民として、キリストのような性質を、徐々に持って、それを周りの人に表していけるように、本当聖霊の力でそれができるように、助けてください。そしてそれに私たち期待する心を与えてください。諦めないで、自分を見ないで、神様を仰いで期待して、本当に神の国が広がっていきますように、今週も一人一人の、生活の上にあなたが共にいてくださって、励ましてください。感謝して主イエスキリストの御名で御前に下げます。アーメン。